この朝は機械、括弧して時間と書いていますが、機械を生かし十分に生かして用いる、機械を十分に生かして、用いるという題で、御言葉を統一がせていただきます。先週私たちは、人生、これも括弧して命としましたが、命よりもキリストを愛するという題で、御言葉に聞きました。私たち信仰者は万物の全てのもの、万物の創造主であり、またその目的、さらにはそれを治めておられる神の御子イエス様についていくもの、あなたは私を誰だというのかというイエス様の問いに、神のキリストです、神のキリストですと告白し、彼についていくもの、そのようにして救い主への信仰によって神の子供とされた、神の子供となる特権を受けたのが私たちクリスチャンですね、信仰者です。神様はそのご自分の子供となった私たちに、この世のもの、つまりご自分が与えておられるものを管理するようにとおっしゃいます。で、その代表的なもの、細かく挙げるならば、これもあれもって、すべて、すべてって言ったらそうなんですけれども、いろいろあるんですが、それをこう代表的に挙げるならば、それは私たちの命、時間と言っていますが、命であり、タラントであり、財貨ということができますね。で、それら主から任せられているもの、私たちは、どのような、なんて言うんですかね、心構えというか、どのようにしてそれらを管理すればよいのか。もう任せられて、嫌なんだけれども、こう管理する、そういうものではないですよね。よくやった忠実なしもべって聖書に出てくるように、その忠実さが求められるわけです。今日はそれは忠実さを見ないんですが、でも、そのどのような心で、心構えで管理すればよいのか。そのことを今日から3回にわたって、3回の誠実にわたって、見ていきたいと思います。スチュワードシップ、管理精神についてですね。今日はその始めとして、命ということに、私たちの命ということについて、見ていきます。命とは時間のことです。命とは時間のことです。これは聖路加国際病院の日野原先生、日野原茂明名誉院長の言葉ですね。命とは時間のことです。私たちに与えられたこの時間のことだって。神様は私たちそれぞれに管理を任せておられるこの命、それは別の言い方をするならばこの世での時間ということができますね。今日の聖書箇所では時間、新改訳っていう意味ですが、時間という言葉ではないですね。機械って今さっきも言いましたが、機械と出てきますから時間という言葉は出てこない。でも英語で見るとタイムって出てきます。16節お願いします。16節の機械を十分に生かして用いなさい、口語訳では今の時を生かして用いなさい、新共同訳では時をよく用いなさいと訳されていますね。時という言葉がここで使われています。先週開いた箇所でイエス様はこのようにおっしゃいました。ルカの9章24節、自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを救うのですと。この命の部分を時間、時でもいいんですが、時間に置き換えて考えてみたいと思うんですね。自分の時間を救おうと思う者はそれを失い、私のために自分の時間を失う者はそれを救うのです。自分の命を救おうと思う者、それは自分自身のために時間を使う者のことではないですか。自分の命を救おうと思うものは、自分自身のためにこの与えられた時間を使う人のことではないでしょうか。またそれを自分でどうにかしようとする。どうにもできないんですよ、その時間を。それを長くしようとしてもできないわけですね。短くするっていうのは、あるかもしれない。でもその自分でどうにかしようとする人のことを、自分の命を救おうと思う、自分の時間を救おうと思う人ということができるんではないかと思うんですね。で、一方、主のために自分の命を失うもの、 その人は自分の時間を主のために用いる人と言ってもいいでしょうね。自分自身に与えられたこの時間を主のために用いる。これ聖書が言ってることじゃないですよ。今時間に置き換えてこういうことではないかって言ってますから、聖書がそうやって時間って置いてないですから、その辺気をつけていただきたいと思うんですが、でもイエス様はそれをこう前提に見てみるならば、前者の自分のために時間、命を使うもの、時間を使うものにはそれを失うと主はおっしゃる。後者の主のために自分の時間を使うものにはそれを救うとおっしゃった。私はこれが永遠の命の時のことを意味しているのではないかと思うんですね。つまり私たちが永遠をどう過ごすようになるかは、今のこの時をどう過ごすかによって変わってくるということです。信じたか信じてないか大事なんですよ。でも信じてるならば生き方は変わるわけです。信じてなかったら生き方は変わらないわけですよね。信じてると言いながら生き方が変わってなかったら信じてないわけですよね。だから信仰は私たちの生き方をもう根本的に変えるという意味において、私たちが永遠をどう過ごすかになるというのは、今の時をどう過ごすかによって変わってくるということができるでしょう。イエス様への信仰のゆえに自分の命を主のために使うのか、それとも自分の命は私のものだ、この時間は私のものだと言って自分自身のために使うかは、今の世を超えた永遠において大きな違いを生み出す。ですから私たちは信仰を持つようになったことに満足、それ自体本当に恵みなんですよそれ自体恵みなんですが、そこで満足するのではなくって、その与えられた恵みの信仰をどのようにして主のために生かして用いるのか、そのことをよくよく考える必要がある。では機会を、時間を十分に生かして用いるとはどういうことでしょう。8節お願いします。あなた方は以前は暗闇でしたが、今は主にあって光となりました。光の子供らしく歩みなさい。パウロは言います。あなた方はイエス様にあって光となったんだ。もはや暗闇ではなくなった。だから光の子供らしく、光となったんだから光の子供らしく歩みなさい。この光の子供らしく歩むこと、それが私たちをしてこの世での命、時間を生かして用いることではないでしょうか。じゃあさらに、じゃあそれはどういう意味なのか。光の子供らしく歩む。どうですか皆さん。キラキラした服装をして、もうなんか光ってもう何でもリンクさせたら光の子供なんですか。ただ光の子供らしくと言われても、それでは具体的なことは見えてこないわけですよね。光の子供らしく歩むとはどういうことなのか。で、そこでまず、消極的な面から見てみたいと思うんですね。消極的な面。ネガティブな、少しネガティブかもしれないですが、11節お願いします。実を結ばない暗闇の技に仲間入りしないで、むしろそれを明るみに出しなさい。暗闇の技、実を結ばない暗闇の技に仲間入りしないで。その歩みのことを、消極的な今表現ですが、光の子供らしく歩むとは、その暗闇の技に仲間入りしない。光の子供なんだけれども、暗闇の技を行っているっていうことは、おかしなことだっていうことですね。だからそこには仲間入りしないということです。じゃあ暗闇の技とは何なのか。続く12節でこう記されています。なぜなら彼らが密かに行っていることは口にするのも恥ずかしいことだからです。暗闇の技、それは隠れたところで行われるもの、また口にするのも恥ずかしいこと、それが暗闇の技でありますね。で、今日開いたところは前後がつながっています。ただそこだけを引っこ抜いた形になりますが、その前の部分にはもう少し詳しく記されています。この暗闇の技についてね、5章の3節から 五節のところ、前の部分ですね。あなた方の間では、聖徒にふさわしく、不貧困もどんな汚れも、またむさぼりも、口に、することさえいけません。また、みだらなことや、愚かな話や、下品な冗談を避けなさい。そのようなことは良くないことです。むしろ感謝しなさい。あなた方がよく見て知っている通り、不貧困なものや、汚れたものや、むさぼるもの、これが偶像礼拝者です。こういう人は誰もキリストと神との御国を相続することができません。不貧困、あらゆる汚れ、むさぼり、みだらなこと、愚かな話、下品な冗談、それが暗闇の技。すべてではないですよ。もっと上げることはできるでしょうね。でも今この前後で見るならば、そのようにパウロは言うわけですが、そしてそのような技っていうのはどこから生まれてくるのか。それは神様以外、この唯一の神様以外の間違った対象、つまり偶像を礼拝しようとする心。これは金の牛とかそういうことじゃないです。神様以外のものをお金でも異性であっても、家族でも、何でしょう、会社であっても、趣味であっても、何でもそうです。神様以外を礼拝の対象とすると、心、それを愛そうとする。イエス様よりもそれらを愛そうとする心から出てくるものですね。皆さんいかがですか？あなたはこれらのことと無関係だと言えます？私は潔白です。全然関係がありません。不貧困、みだらなこと、下品な冗談など、まあ、これは全部性的なこの罪に関連して言われていることですが、そのような事柄に対しては、まあ、警戒心が強い人が多いと思うんですよね。それらについては気をつけてみたいな、そういうのがあるかもしれない。じゃあむさぼる、そのむさぼりっていうその内側の問題ですよね。むさぼるね、そのむさぼりや愚かな話、まあ無駄話って言ってもいいでしょうね。俗悪な無駄話って他のところで今まで見てきましたね。テモテカテトスなどとかでも愚かな話はどうでしょう。要は実を結ばない話です。陰口であったり、いい人のその噂や、そういうことですよね。無関係ですか皆さん。それらのことのために与えられた今の時を使っているということはないですか。イエス様はおっしゃいます。そのような実を結ばない暗闇の技に仲間入りしないで、むしろそれを明るみに出しなさい。英語ではエクスポーズって言われてますが、暴露しなさい、明るみに出しなさい、暴露しなさいってこう言うわけですね。で、暗闇の技、それ自体がさっきも言ったように密かに行われるものでしょ、口にするのも恥ずかしいものでしょ。で、それが暗闇の技なわけですが、それを明るみに出しなさいって言うってことはどうでしょう皆さん。 OK って言ってできるものです？ほとんどの人にとってはチャレンジなことでしょうね。それを隠したいから陰でするんでしょ。人に言えないんだけれども、そういう心があって、それ恥ずかしい思いでしょ。で、それをこう明るみに出しなさいっていうわけですが、私たちにとってはそれはチャレンジなことだと思うんですね。それは他の他者に関することであったとしても、その他の人の罪に関してね、それを明らかにするっていうことに関しても対しても、私たち自身の内側のことに関してもそうであると思いますね。でも主はそれを明るみに出しなさいっておっしゃる。なぜそうおっしゃるのか、これが大事です。なぜそうおっしゃるのか。13節14節の前半までを見ます。黄色の部分です。けれども明るみに出されるものは皆光によって明らかにされます。これは見えるようになるという意味ですね。明らかにされたものは皆光だからです。明らかにされるため、暗闇の技を明るみに出す理由、それは明るみに出されることでそれが光となるためだっていうんです。わかるようでわからないような、ちょっと難しいですけれども、でもっと言うと、この主の光に照らされることで、その暗闇の人が、または私たちが主の許しを受けるためですね。ヨハネ20章の23節、 蘇られたイエス様が弟子たちにこうおっしゃいました。息を吹きかけて聖霊を受けようとおっしゃった後に、あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許され、あなた方が誰かの罪をそのまま残すなら、それはそのまま残ります。それが他者の罪であれ、自分自身の罪であれ、明るみに出すならば、主はそれをもはや暗闇としてではなくって、光とされるというんです。そのことはチャレンジですよ、私たちにとって。何度も言いますが、それを明るみに出す、それを表に出すっていうのはチャレンジなことなんだけれども、それは出されたものはもうもはや闇ではない、光となるというんです。ですから、その先ほどの14節、今日はたくさん聖書を開きますが、その先ほど開いたものの後半ですね、にこう続いています。それでこう言われています。眠っている人よ、目を覚ませ、死者の中から起き上がれ、そうすればキリストがあなたを照らされる。眠っている人よ、目を覚ませ、死者の中から起き上がれ、そうすればキリストがあなたを照らされる。眠っている人とは、その罪ゆえに暗闇の中で霊的死んだ状態にある人のことですね。そのような人に向かって主は起き上がりなさい、つまり悔い改めなさい、闇から光のもとに方向転換しなさい、今その中にいるそっちからターンして主に立ち返りなさい、私の方に立ち返りなさい、そうすれば私があなたを照らすよ、私が私の光を持ってあなたを照らす、あなたは光となると主はおっしゃる。ですから、主が暗闇の技に仲間入りしないで、むしろそれを明るみに出しなさいと言われるとき、それは裁きや滅びのためではない。もう主はご存知なんですから。わざわざそれをね、恥をさらして、その人をダメにするためではなくって、それを明るみに出しなさい。それは裁きや滅びのためではなくって、そしてまたそれは私たちにとっては、とてもチャレンジなことなんですが、それは、私たちを含むすべて、もともと暗闇であったものに、ご自分の光を照らすため。光であられるイエス様が、私たちのその暗闇の部分を照らして、それを問題を解決し、ご自身の光の中を歩ませてくださるためですね。では皆さん、あなたは今日光の子供らしく歩んでおられますか？ご自身のその心の部分、心をご自身が知っておられるでしょうが、それは光ですか？それとも何か闇が潜んでいますか？おそらくいろんなところがあるでしょうね。光が当てられる必要がある部屋がいくつもあることでしょうね。許せない、愛せない、憎んでいる。まあほとんどそこでリンクしているわけなんですが、根本的なところはそういったことで。何か過去の問題、許しを受けていない、人にも誰にもまだ言ったことがない、いろんなものを隠していることないですか？光の子供らしく歩んでおられますか？それはいやいや私のことだから、そんなことはもうね、墓場まで持っていきますって言ってたら、おそらくその人自身がこの光の意味がわからないでしょうね。いかがでしょう？今日あなたは光の子供らしく歩んでおられますか？今、前には出ませんが、15節で、そういうわけですから、賢くない人のようにではなく、賢い人のように歩んでいるかどうか、よくよく注意し、と言われていますね。そのように、これは勉強ができるとかできないじゃないですよ。信仰があって主に聞き従って生きるか生きないか、そういったことを言って問うてるわけですが、賢くない人のようにではなく、賢い人のように歩んでいるかどうか、よくよく注意し、そのように言われている通りに、この世での歩みにおいて、皆さん、あなたはよく注意して歩んでおられますか？もし自分のうちに賢くない、主に従って、主の御言葉に聞き従って生きているよ、生きていない部分があるならば、そういった現実があるならば、それをずっと眠らして隠しておくんではなくて、それを示された時に、主の光のもとに明るみに出しておられるでしょうか。 日々このイエス様の前に出る、イエス様の十字架を見上げる必要があるのはここにありますね。過去1年前3年前昔救われた時にそれをしたんだけど、その後私たちはもう完璧になったんではないゆえに、いろんなものがたまるわけですよね。いろんなものがあるわけですよね。それを主のもとに出しておられますか。もし暗闇の技をそのまま残すなら、それは全知全能である神様に対して隠し事をすることになる。そしてそれは主との関係において偽りを持ち込むことに他ならないですよね。私は知らないですよ、皆さんのこと。私は自分の心しか知らないですが、もし私たちがこの主に対して隠し事をしているならば、主との関係において偽りを持ち込んでいるならば、そのままでは健全な関係とは言えない。そのままでは光とは言えないでしょう。光を装うことはできても光ということはできないでしょうね。それがどれだけ主との関係を、生きた交わりを壊すかは容易にイメージできると思います。他の人と、誰か他の人に対して隠し事があるならば、偽りを言っているならば、その人と目と目を向き合って本当に信頼しているっていうことはできないでしょうね。主は私たちの、でもこの主は私たちの心の思いや計画をすべてご存知なんです。知らないんじゃなくて、すべて知っておられる。そのお方の前に私たちはもうすでに裸も同然であり、にもかかわらず暗闇の技としての罪を主の前に出さない現実があるとしたら、主はその心を決して正しい義とは認めてくれないでしょうね。いやいや、その分を私は他のところで何か補いますじゃないんです。そこがポイントではないんです。私はあの時こんないいことをしました、これからも頑張っていきますからじゃなくて、主が求めておられるのは私たちとの間のこの偽りのない関係。私たちが本当に、ああ私はこんなものです、過去こんなしてきました、今でもこんな問題がチャレンジがあります、でも主を助けてください、あなたが救い主です、主の前に明るみに出すものに、私があなたを救うもの、またそのために、そのためにこそ私は御子イエスを使わした。明るみに出す理由はそこにありますね。なぜならイエス様は私たちが神様の御怒りに遭うためではなくって、救いを得るため、私たちが許されて、ああこんなものが許されるはずがないと思っていた。そしてそれは人の感覚で言うと、決して他の人はね、あなたは許されとは言わないでしょう。むしろ白い目で見るかもしれない。でも神様イエス様は救いを得るように、許しを得るためにご自身の命を捧げてくださった。私たちは全ての暗闇の技をご自分が背負ってくださることで、主ご自身がこの罪人の代表、私の代わりに十字架にかかって神様の裁きを受けてくださった。そのようにして私たちを愛し受け入れることで、主はご自分の愛と恵みの中で私たちを神の子供、ご自分につくもの、ご自分に属するもの、神の子供、光の子供として成長してくださるためなんですね。ですから私たちそれ全部プロセスなわけです。もし何かあるならば、隠しておくならば、親が子供を見て何か問題があるなら分かりますよね。でそれを、いや僕は絶対、私は絶対親にも言わないって言って、その代わりに部屋きれいにするからとかね、お掃除手伝うからとかって言っても違うでしょ。ポイントがそこじゃないわけですよね。でも親がそれをね、それを言いなさいね、告白しなさいって言った時に、まあ人間は悪い親もいる、悪い面も持っていますので、叱って怒っていてそれを傷に残す親もいることでしょう。でも本当にこう愛する親ならば、その抱えている問題に一緒に取り組んで一緒に解決して、でできることなら自分が変わって、その受ける罰があるならば、償いが必要であれば自分が変わってあげたい、そこまでしてでも我が子が本当に明るさというか、健康になることを願うんじゃないですか。ましてや神様はもっとさらに私たちのことを考えていてくださるお方、私たちのことを愛してくださるお方ですから、当然そのようにしてくださるわけですよね。でもそれは当然ではないですよ。それはすごいことであり、ありえないことなんですが、 このことが、このことが私たちのうちで恵みとして受け止められるようになると、今度はこのキリストの福音、良い知らせが私たちをして神の子供らしく歩むことの積極的な側面へと向かわせてくれる。今さっき、ね、悪い技、暗闇の技に仲間入りしないというのは消極面ですよね。仲間入り、僕は仲間入りしてないからいいんだということではなくって、そちらとは関わるな。でもそれで終わりじゃないんです。積極的な側面があるわけですが、それを9節10節で見たいと思うんですね。お願いします。光の結ぶ実はあらゆる善意と正義と真実なのです。そのためには主に喜ばれることが何であるかを見分けなさい。使徒の関係において、そこに隠し事や偽りがなくって、それが、イエス様の光に照らされた健全なもの、まっすぐなものであるならば、私たちはこのお方に喜ばれることが何かを進んで理解しようとするはずですよね。したいと思わないですか？ご自身の命を捧げてまで、捨ててまで、私たち罪あるものを愛してくださる主の愛が、聖霊を通して私たちの心に注がれるから。その神様の愛が私たちを満たすから、私たちは ありがとうでは済まない。この方とそういう交わりを持って、生きた関係を持っているならば、この方の愛が私たちのを満たし、私たちをして、イエス様を愛したい、主に喜ばれることをしたいと、そこまで私たちを導いてくれる。そのようにして私たちは主に喜ばれる歩みへと進まずにはおられなくなる。では主に喜ばれることとは何なのか。聖書を通して語られていることを先週も少し見ましたが、それは私たちをして全身全霊を持って、この唯一である神様を愛することですね。私たちを愛してくださるこの神を愛することであり、また隣人を自分自身のよう愛するように愛すること。光の結ぶ実はそのように神を愛し、隣人を愛する中で結ばれていく。御霊の実は最初に愛が出てきますよね。その中に愛が出てくるわけですが、愛の中で結ばれる。そしてその実はあらゆる善意と正義と真実、英語では good, right, true っていうふうに出てきますが、あらゆる善意と正義と真実の中で見つけられるものだというんですね。そのような実というのは、つまりそこに悪意や、愛だよって言いながら悪っていうのはおかしな話なんですが、でもそこに悪意があり、不義があり、正しくない、不真実、偽りがあるならば、主が私たちを喜ばれることはない。行いにおいてこのいいと思われることをやったからといって、その中に悪意があり、不義があり、不真実があるならば、主は私たちを喜ばれることはない。まずそれを明るみに出す必要があるわけです。ただ今日の最後のところ、機会を十分に生かして用いなさいの後に、悪い時代だからってありますね。悪い時代だからです。良い時代だから機会を用いなさい、時間を用いなさいじゃないんですよ。今がいい時だってね、チャンスだ、だから今のこの時を用いなさいじゃないんです。悪い時代だからこそ、あなた方は自分の歩みにおいて気をつけるとともに、その機会、時間を十分に生かして用いなさいよと、こう言われているわけですね。この手紙が書かれた、そのエペソ書が書かれたその時だけ悪い時代であったのではなくって、今もなお悪い時代は続いている。イエス様が来られるまでそれが新しくされることはないわけですね。つまり私たちが光の子供らしく歩みたいんですよ。でも光の子供らしくではなくって、暗闇の技に進むように、そこに仲間入りさせようとする悪の力が間違いなく今日も働いている。私はこの一緒に喜ばれることをしたいんだけどもできないっていうのは、悪の力が働いているので、そこで、もう仕方ない、流されるままに、悪い時代に私も流されましょう、あとは神様を救ってくださいっていうことではなくって、私たちはその中に、だからこそ光の子供らしく機会を十分に生かして用いなさいと言われているわけですが、興味深いのはその言語を見るとですね、この時間、時、時間を買い戻すとか取り戻す、 英語のそのリディームっていう言葉ですね、あがなうという言葉がここでは使われていますね。今の悪い時代にあって、私たちはこの悪い時代、悪いこの時間から取り戻さないといけない。その時間をあがなわないといけない。そのまま流されるままではいけない。それはちょうど以前暗闇であった私たちを主がご自身の死、十字架の死と復活の力を持ってあがなって光の子供としてくださったように、そのあがなわれて光とされた私たちも、自分に与えられた今のこの命、この機会、この時間を用いて暗闇の中にいる人々にこのキリストの光を届けることによってですね、ああもうあの人は変わらない、この時代は変わらない、私が何言っても変わらない、私はこうでもどうも変わらない、むしろ私たちも同じようにその悪の影響を受けていると、私たちは今の時を用いていない、その時を買い戻していない、取り戻していない、あがなっていないということです。ではなくて、私たち悪い時代にあっても、いやその中で暗闇が覆っているからこそ、私たちは福音の言葉、その光に照らされて歩む、その歩みを通して人々に真の希望を、永遠の命としてのこのイエス・キリストを述べ伝える使命を神様から与えられています。皆さん、これは私たちが頑張ってやろうということじゃないですよ。皆さん一人一人が光とされています。今そこに使わされています。で、神様は私たちを通してこの光のもとに人々が来れるように、この悪い時にあってもそれをあがなう、買い取ることのできるように、主が私たちをそのそれぞれの場に、家庭に、学び屋に、職場に、どこでもショッピング行くとこでも、そのところに私たちを主が置いておられる。それぞれ与えられたこの命、与えられたこの時間を主のために十分に用いるものとさせていただこうではありませんか。お祈りしましょう。